弟兄姐妹们平安。
皆さんおはようございます。
今天是复活节，我们纪念主复活的日子。
今日はイースターでございます。主イエスキリストがよみがえったことを覚える日でございます。
我们的主耶稣基督是因为我们的罪道成肉身来到这个世界。
イエスキリストは私たちの罪のゆえに御言葉が体が御言葉となって私たちの間に使わされました。
他也是为了我们的罪死在了十字架上。
私たちの罪のゆえに十字架で死なれました。
但是他复活了。
でもその後よみがえりました。
他升天坐在了天父上帝的右边。
天に上り、御父の右の座に座りました。
但是他把他的圣灵赐下来。
そして私たちにその御霊を聖霊を注いでくださいました。
接着他的圣灵，他就在我们中间，他就住在我们心里。
その聖霊を通して、イエス様は私たちの間でいて、私たちの心の中に住んでいます。
他今天仍然在这个世界上施行他的拯救。
そして今の世界でも、この世においても、依然として救いをなさってくださいます。
今天也是我们教会施行洗礼的日子。
そしてまた今日私たちの教会で洗礼式が行われます。
我想用今天的经文向大家揭示几个圣经的真理。
本日の聖書箇所を通して皆さんと聖書が教えてくださる真理について分かち合いたいと思います。
主设立的洗礼是表明他要领我们回家归回本地。
主が設立したその洗礼というのは私たちを主が与えてくださるその地にその家に連れて行くということを意味します。
而一个回家归回本地的人，他就是一个死而复活的人。
そしてその与えられた地に戻る家に帰るということは死からよみがえるという意味もあります。
他从此要过一个全新的生活。
これからは全く新しい生活をしなければなりません。
有新的样式。
そして新しい模様があります。
今天的经文是我从以西结书当中选取的。
本日の聖書箇所はエゼキエル書のものなんですけれども、
以西结书写作的对象是那些散居在世界各地的犹太人。
エゼキエル書のその対象というのは いらんのところで散らがって生活いた人を対象にしています。
犹太人就是以色列人，他们以前住在什么地方？
ユダヤ人すなわちイスラエル人は昔どこに住んでいましたか？
当然是住在以色列了。
それはもちろんエルサレムでした。
他们因为他们的罪被从他们的家乡赶出去。
罪を犯したゆえに自分の故郷エルサレムから追い出されました。
散居在世界各国、活在外邦，其实都是他们敌人的权势之下。
いろんな国に散らがって生活いて、つまり彼らの敵の下で生活していました。
他们在任何一个国家都是那个国家的外人，是那个国家的客旅。
彼らはどこにいてもその国の他国人であって、また帰流者であります。
就好像我们这些华人住在日本一样。
まるで私たちの家人が今日この日本に住んでいるんですけれども。
我们也是外人，我们也是客旅。
私たちも他国人であって、また帰流者でもあります。
但是日本是一个文明友好的国家。
でも日本はとても文明的で、そして友好的な国であります。
以色列人是活在他们的敌人的权势之下。
でもイスラエル人は当時の敵のその権威の下で生活していました。
他们是做奴隶的。
奴隷となりました。
其实我们今天的人，不论是活在自己的国家，还是像我们这些寄居在外国的人，在某种意义上，我们都是那个时代的以色列人。
でもどうでしょうか、この世のすべての人、自分の国に住んでいる人、あるいは他の人に住んでいる人としても、当時のイスラエル人と同じようなものではないでしょうか。
因为每一个罪人都是活在外乡的。
なぜなら、すべての罪人は他国で住んでいるからです。
每一个罪人都是活在他敌人的权势之下的。
すべての罪人は敵悪魔の権威の下で生活しているわけですからです。
每一个罪人都是在给别人做奴隶的。
すべての罪人は人の奴隷となっているのではないでしょうか。
我们活在任何的一个地方。
私たちはどこに住んでいたとしても、
无论那个地方可能看着很好，那个地方可能看着很惨。
その見栄えがいいか悪いかに関わらず、
但是我们都是外乡人。
私たちはみんな帰流者であります。
今天这段经文，以西结写给那些散居在世界各地的以色列人。
本日のこの聖書箇所は、エゼキエルは散らがっていろんなところに散らがって生活していたイスラエル人に対象として。
他告诉那些以色列人，他们的主、他们的神没有忘记他们。
彼らにこう教えます。彼らの主、神は彼らのことを忘れていないと。
就像第二十四节所写的那样。
24節に書かれたように。
我们的神，我必从各国收取你们，从列邦聚集你们，引导你们归回本地。
私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。
神应许他要从世界的各个角落把那些活在罪的权柄之下的罪人，他要收取他们，他要引领他们归回本地。
神様は約束してくださいました。世界のどこに住んでいても、その世界の隅々から彼らを連れ出して、いろんなところから彼らを集め出して、その罪の下に住んでいたものを集め出して連れていくって約束してくださいました。
回到那本来应该属于他们的地方，回家。
それは神様が彼らに与えた地に連れて行きます。それはすなわち家に帰るということです。
我看到这一句经文，我脑子里出现了一个词。
この聖書箇所を見て一つの単語を思い出したんですけれども。
因为这一个今天的二十四节很清楚的就是把教会的意义表明了出来。
なぜならこの24節というのは、明らかに教会という意味をとても明らかに明示されました。
教会是什么意思？
教会はどういう意味でしょうか？
教你会做人。
どんないい人になりなさいというところでしょうか。
教你会说话。
話すことを教える場所でしょうか。
教你会挣钱。
あるいはお金儲けの方法を教えるところでしょうか。
简称教会。
それが教会でしょうか。
这不是教会。
これは教会ではありません。
教会的本意就是今天的第二十四节。
教会の本来の意味というのはまさか今日の24節の内容です。
教会就是 Ecclesia。
教会というのはエクレシアです。
主要把我们呼召出来。
私たちをいろんなところから招いてくださいます。
要让我们聚集在一起。
そしてあるところに皆さんが集って。
回到那本来属于我们的地方。
本来私たちがいべきところ、神様から与えられたところに連れて行きます。
回到我们的家。
それは家に帰ることです。
今天这段经文就是要讲这个意思。
この24節というのは。このことを意味します。
神借着以西结所宣告的这个预言，最终实际上是在我们的主耶稣基督身上实现了。
神様が預言者エゼキエルを通してこのなさったこの約束というのは、最終的にイエス・キリストの身によってなされました。
主耶稣基督在世上做的是什么样的服事？
イエス・キリストはこの地上においてどのような働きをしたんでしょうか？
他是那真正的大牧者。
イエス様こそが大きな牧者であります。
他走到各地都是在寻找那些失丧的羊。
いろんなところに行き渡って失われた羊を探しました。
他来就是要寻找拯救那些失丧的人。
イエス様がこの世に来られたのは、この失われた人を探しに来たです。
去把他们召聚来。
それらの人を集め出して、
回到他们真正的家中。
与えられたその本当の家に連れて帰るのです。
这是主耶稣基督的一个使命。
これはイエス・キリストの使命だったです。
而回到家中归回本地就是被洗礼所表明的。
そして家に帰る、与えられた地に連れて行くというのは、それも洗礼の意味であります。
我们在座的弟兄姐妹都来教会有一段时间了。
皆さんこの教会に来てしばらく経ったと思うんですけれども、
在教会有两项圣礼，其中之一是分圣餐。
教会には二つの聖霊典があって、一つは聖餐式でございます。
圣餐是什么意思？
聖餐式はどういう意味でしょうか？
其实直译就是晚饭了。
それは晩ご飯、直訳すれば晩ご飯であります。
分圣餐的时候有没有注意到，有些人可以吃，有些人不可以吃？
その生産式パンを分けるとき皆さん気づいたんでしょうか。ある人は取っていいし、ある人は取っちゃダメです。
在我们教会，什么样的人可以吃？
私たちの教会ではどのような人がこの生産式に囲まれるでしょうか。
那些受过洗的人。
それは洗礼式を受けた人々です。
我们每个人的家有一个很重要的使命。
私たちの家ではどの家にも とても重要な使命があります。
吃饭。
それはご飯食べることです。
虽然现在好多人不在家吃饭了。
今多くの人は家で食事を取らないんですけれども。
但是按照圣经的精神，我们应该在家里吃饭。
でも聖書の教えによれば私たちは家でご飯を食べるべきです。
一家人在一起吃饭。
一つの家族はみんな集まって一緒に食事をします。
所以每一个受洗的人就表明他从今天以后就是这个家的人了。
洗礼を受けた人はその日からこの家族の一員となるということを意味します。
他要跟他的家人在一个桌上吃饭。
その家族と同じテーブルを囲んで食事をします。
洗礼就表明我们回家了，我们归回本地。
洗礼というのは私たちが家に戻る、その与えられた地に連れて行くということを意味します。
那本来属于我们的地方。
もともと私たちがいべきところです。
以西结书是写给以色列人的。
エゼキエル書はイスラエル人に書かれた書物なんですけれども。
以色列人的本地是哪里？
イスラエル人の与えられた地はどこでしょうか？
是迦南。
迦南地です。
他们犯罪被从迦南赶出去了。
罪を犯したゆえに迦南の地から追い出されました。
神要带领他们回迦南。
神様は彼らを連れて迦南に戻ろうとします。
但是同样在以西结书今天的三十六节告诉我们。
でも同じくエゼキエル書の今日の聖書箇所の三十六節にはありますか。
那迦南就如伊甸园一样。
その迦南というのはエデンの園のようなものだと書かれております。
所以说，一个真正的人，他的家是哪里？
本当の人の家というのはどこなんでしょうか。
是伊甸园。
それはエデンの園ではないでしょうか。
是神的国，是神的家。
それは神様の国であって神様の家です。
我们现在被赶到了世界的各个角落。
私たちは今世界のいろんなところに散らがって生活しています。
洗礼表明我们回到家了。
洗礼は私たちが家に戻るということを意味します。
回到哪里？
どこに戻るでしょうか？
回到伊甸园了。
それはエデンの園に帰るということを意味します。
我知道很多弟兄姐妹这时候心里在说话。
皆さん心の中でこう思うんではないでしょうか？
就我们这个教会。
私たちの教会。
哪像伊甸园？
どこがエデンの園のようなでしょうか？
但是每一个教会都是神的国，都是神的家。
でも全ての教会は神様の国であって神様の家であります。
这个教会可能卫生不太好。
この教会はあんまり衛生的ではないかもしれません。
那个教会可能太拥挤。
あの教会はあまりにも人混みがすごいかもしれません。
那个教会的牧师说话有口音。
あの人の教会の牧師はちょっと方言を話しているかもしれません。
这个教会的这些会友，看着比土匪也差不多。
この人の教会の改修たちはみんなあまりだということもあり得るかもしれません。
每一个教会看着可能都挺差劲的。
いろんな教会、さまざまな教会それぞれの問題を抱えています。
但是神灵你，神要呼召你，神要用洗礼表明你回到了他的家。
でも神様はあなたを招きます。洗礼を通してあなたを家に連れて帰ります。
这就是神的国。
これが神様の国です。
今天还不完全，但有一天会完全。
今日は まだ完全ではないんですけれども、やがて完全になされる日が来ます。
洗礼就表明我们回家了，归回本地。
洗礼は私たちが与えられた地に帰る、そして家に帰るということを意味します。
其实很容易理解。
簡単ではないでしょうか、これが。
我们很多人回家的第一件事是什么？
皆さん家に帰ったらまず何をしますか？
我知道有些人是早上洗澡。
もちろん朝シャワー浴びる人もいるんですけれども。
但是似乎大部分人都是回家的时候 洗澡吧。
多くの人は家に帰ったらまずシャワーを浴びるのではないでしょうか。
我们要用水洗净我们身上一切的污秽。
水を持って私たちの体のすべての汚れを洗い清めて清めます。
洗礼是神用水来洗我们。
洗礼は神様が水を持って私たちを洗って清めます。
像二十五节所说的那样。
25節に書かれたように。
我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。
私は清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなたがすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め。
所以是神借着洗礼，他要把我们以前、现在、以后所犯的一切罪恶和过犯洗掉。
それは神様は洗礼を通して私たち過去の罪、現在の罪、そして将来の罪、私たちの罪の全ての罪と過ちを洗って清めてくださるということです。
好让我们可以回到他的家、回到他圣洁的国。
それは私たちをその家に連れて帰る、清い国に帰らせるためです。
这是他恩典祝福的管道。
これは神様が私たちの与えられた恵みであります。
他自己要用清水、他自己要用我们主耶稣基督的宝血把我们洗净。
神様が自ら御子イエス・キリストの血潮を持って、そして清い水を持って私たちを洗って清めます。
所以他呼召每一个罪人，你们要信而受洗。
そのために神様はすべての人々に招きます。あなた方は信じて洗礼を受けなさいと。
一个信而受洗的人，他就归回了他的本地，他回到了神的家，他也回到了本来就是他的家。
信じて洗礼を受けた人は神様が与えられたその地に連れて行くことになりますし、家に戻ったことになりますし、それは本来いべきところでもあります。
我知道我们教会有很多资深慕道友。
私たちの教会で長年の信者がたくさんいることを知っています。
三年、五年、十年、就是不信。
三年いたり、五年いたり、十年もいたんですけれども、まだ受洗されていない方もたくさんいます。
希望今天看着别的弟兄姐妹在那里受洗的时候，问问我们的心。
今日他の兄弟姉妹が受洗される姿を見て、どうか自分の心に問いただしてみてください。
主有没有在那里呼召你？
神様はそこであなたを招いているのではないか？
你要回家。
あなたは家に帰りませんか？
你要成为这个家正式的成员。
あなたはこの家族の正式的な一員となりませんか？
信的人必然受洗。
信じる人はみんな聖霊を受けます。
没有受洗不一定你不得救。
聖霊がなければあなたは必ず救われないと限りませんが。
拒绝受洗的人一定没得救。
でも聖霊を受けないと思う人は必ず救われません。
因为那是我们所信、我们所爱，那是爱我们的主给我们的命令。
なぜならそれは私たちが愛し、私たちが信じるその神様が私たちに与えた命令だからです。
让我们回到他的家中。
どうかその家に戻りましょう。
没有让我们一脚在里头，一脚在外头。
足一歩だけ踏んだ状態でいいとは言っていません。
所以洗礼表明我们这些分散在各地的罪人要回到神的家中，要回到我们本来的家中，要归回本地。
それゆえ洗礼というのはいろんなところで散らがって生活していたその罪人が神様から与えられたその地に連れて帰る、すなわち家に戻るという意味です。
今天的经文也同样教导我们，一个回家归回本地的人，他是死而复活的人。
そして本日の聖書箇所からまたわかるんですけれども、家に帰ったその人はまた死からよみがえた人でもあります。
第二十五节先知是这么写的。
二十五節にこのように書かれてあります。
这是主的话语。
主の御言葉です。
我也要赐给你们一个新心。 将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们肉心。
26節です。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。
死而复活这个词是我从路加福音十五章找来的。
死から蘇る、死んだ者が生き返るというものはルカの福音書15章から出した言葉です。
那一章讲的是浪子回家的比喻。
そこでは放蕩息子が家に帰るというものを書きました。
浪子回家之后他父亲怎么描述他的。
放蕩息子が家に帰った後にその父親は彼に何と言ったでしょうか。
这是个死而复得的人。
これは死んでいた者が生き返った。
这是一个死而复活的人。
これは死んでいた者が生き返ったのだ。
所以回家归回本地的人是一个死而复活的人。
それゆえ家に与えられた地に生き返る、家に帰るというのは死か死んでいた者が生き返るという意味です。
他原本是死的，他现在活了。
もともと死んでいたんですけれども、今は生き返った。
所以今天这个经文是这么描述的。
だから本日のこの聖書箇所をこのように書かれてあります。
神要给我们一个新的心。
神様は私たちに新しい心を与えます。
要给我们一个新的灵。
そして新しい霊を授けます。
因为一个犯罪的人是死在罪恶和过犯之中的。
なぜなら罪人はその罪過と過ちの中で死んでいるものだからです。
看着肉体还活蹦乱跳的。
その肉体は生きているかもしれません。
灵已经死了。
でもその魂はすでに死んでいました。
他的心是什么做的？
心は何でできたんでしょうか？
死硬死硬的。
硬いものです。
石頭。
それは石で作られたものです。
以西结书三十七章形容以色列人那个时候都是枯骨。
エゼキエル書三十七章にはイスラエル人は死んだ骨のようなものだと書かれております。
以色列人的心那时候已经变成化石了。
イスラエル人のその心はもう石となっていました。
每一个罪人都死在过犯和罪恶当中了。
すべての罪人はその罪過の下で死んだものとなりました。
受洗表明我们要回家，要归回本地。
洗礼を受けるということは私たちが家に帰る、与えられた地に連れて行くという意味があります。
而回家的人，他是一个死而复活的人。
そして家に帰ったその人は死んでいたものが生き返った人でもあります。
我们的主耶稣基督，他道成肉身来到这个世上。
私たちの主イエスキリストは御言葉が体となってこのように使わされました。
他死了，他又复活了。
死んでいたんですけれども、蘇られました。
如果他没有复活，
もし蘇っていなければ、
就证明他没有胜过死亡的权势。
それは死の権威に打ち勝ってないということを証明します。
无论他在世上活着多完美的人生，
この地上においてどのように完璧な生活を送ったとしても。
如果没有复活，那他就不过只是一个榜样而已。
復活がなければただのその模範と模範に過ぎません。
这个世界不缺榜样。
この世には模範が足りません。足りてはないんです。
我们从中国来的最多的就是榜样。
中国から来た皆さんよく知ってるんですけれども、いろんな皆さん模範があります。
从上小学的时候就开始有一堆榜样。浇灌给我们。
小学校通う時からいろんな模範となる人々があります。
主耶稣基督，他是我们的榜样。
イエス・キリストは確かに私たちの模範であります。
他不但是我们的榜样，他是我们的救主。
でも模範だけではなく私たちの救い主であります。
因为他是神的儿子，他是神。
なぜならイエス・キリストは神様の御子であって、イエス・キリストも神様であるからです。
因为他死了。他又复活了。
それは死んでまた蘇ったからです。
他把这个复活的盼望也给了每一个愿意信靠他的人。
そして蘇りのその望みをすべて 神様を信じたいそういう 人々に与えられました。
这也是洗礼的意义，这也是回家的意义。
これも洗礼の意味であって、これも家に帰るという意味です。
使徒保罗是这样教导我们的。
使徒パウロは私たちにこのように教えました。
他说我们在罪上死了的人不可以在罪中活着，我们受洗归入基督的人就是受洗归入基督的死。
罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその 中に生きていられるでしょう。キリストイエスにつくバクテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバクテスマを受けたのではありませんか。
但是我们也要借着主耶稣基督借着父的荣耀从死里复活。
そして私たちもまたイエス・キリストの栄光によって一緒によみがえります。
我们每一个受洗的人就是归入了基督的死。
すべて洗礼を受けた人はイエス・キリストの死につくものです。
我们每一个受洗的人也要如我们的主一样复活。
そしてすべて洗礼を受けた人々はまたイエス・キリストがよみがえたように私たちもよみがえらなければなりません。
我们没有心，
私たちには心がありません。
我们只有一颗石头在这个胸怀里，
私たちの心には石しかありません。
每一个传过福音的人都知道石头心是什么意思。
伝道をしたことのある方はみんなわかると思うんですけれども、硬い心の石の心というのはどのようなものかよくご存知だと思います。
我们以为那些人是耳朵是石头，
私たちはその人たちの耳が石のように硬いと思うかもしれませんが、
我们以为那些人眼睛是石头，
その人たちの目が石のようなものだと思うかもしれません。
你怎么说他都不听，你怎么做他都不看，
どう言っても聞きません、どう 見なさいと言っても見ません。
但真正的本质是因为那心是石头，
でも本質は彼らの心が硬い石だからです。
其实我们每一个人以前都是这个样子，
私たちも本来このようなものでした。
但主设立的洗礼表明我们要有一颗新的心。
でも神様が設けられたその洗礼式には私たちには新しい心を与えるということも意味します。
一颗柔软的肉心，
それは柔らかい肉の心のことを指しています。
心不跳了人就死了，
心が心臓が動いてなかったら人は死にます。
这颗肉心跳动了我们就活了，
肉の心が動いていれば私たちは生きています。
我们这些受洗归入基督的人，我们就是那些死而复活的人。
洗礼を受けたこの罪人たち、私たちはみんな死からよみがえた人々なのです。
我们有一个新的心，
私たちには新しい心があります。
我们还有一个新的灵，
そして私たちにはまた新しい霊があります。
这个灵从哪里来？
この霊はどこから来たでしょうか？
27节是这么写的，
27節によれば、
我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。
私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。
这是谁的灵？
これは誰の霊でしょうか？
我的灵。
私の霊。
这是神的灵。
神様の霊のことを指しています。
这就是圣灵。
これは聖霊のことを意味しています。
一个受洗死而复活的人，他有信心，他也有心灵，他也要有圣灵的印记。
洗礼を受けて死からよみがえた人の中には新しい心があって、新しい霊があって、そして心の中には聖霊が住んでいます。
主イエス基督復活了，
イエスキリストはよみがえりました。
但是他又升天了，
そしてまた天に昇られました。
他在天父上帝的右边，
御父の右の座に座っておられます。
我们现在有谁看过主耶稣基督？
皆さんイエスキリストを見たことあるという方はいらっしゃいますか？
他好像很远，
遠くように見えます、 見えるかもしれませんが，
但是他升天之后，他要把他的圣灵差遣下来。
でも天に昇られた後、私たちに聖霊を注いでくださいました。
这个圣灵就在他的教会。
その聖霊は主の教会の中にいらっしゃいます。
这个圣灵就在我们心里。
そして私たちの心の中にいます。
我们受的洗是水洗，我们受的洗也是圣灵的洗。
私たちは水の洗礼を受けます。そして私たちが受けたその洗礼もまた洗礼による洗礼でもあります。
天父借着圣灵的大能，让主耶稣基督复活。
天の御父は聖霊の大いなる力によってイエス・キリストをよみがえらせました。
同样的圣灵使我们复活。
同じようにその聖霊も私たちをよみがえらせます。
我们有新的心，我们有新的灵，我们就是一个新的人。
私たちには新しい心があって、新しい霊が授けられました。そのことによって私たちは新しい人となりました。
什么叫新人？
新しい人ということは何でしょうか？
我们各个团契都喜欢举行各样的活动。
皆さんグループでいろんな活動を開いてるんですけれども。
每一个团契都有一个迎新会。
皆さん歓迎会などを多く設けているんですけれども。
什么叫新人？
新しい人ということは 何でしょうか？
以前没见过的人。
前に見たことのない人。
第一次见的人。
初めて会った人。
一个跟我们都不一样的人，
私たちと違う人，
这叫新人。
これはすなわち新しい人ではないでしょうか。
如果王瑞受洗了，
もし私が洗礼を受けました，
然后还是王瑞，
そしてまた私なんですけれども，
一点不一样都没有，
何も変わっていません。
还是那个老王瑞，
ずっと古い私のままです。
越来越老的王瑞，
どんどんどんどん年を取っていくその私です。
那我这个洗是真的还是假？
じゃあ私が受けたその洗礼は本当のものでしょうか？
这是假的。
それは偽物です。
因为一个真正信而受洗的人，他要变成一个新的人。
なぜなら本当に神様を信じて洗礼を受けた人であるならば、それは新しい人だからです。
外体虽然越来越衰败，
私たちの体はどんどん衰弱していくんですけれども、
白头发虽然越来越多，
白髪もどんどん増えていくんですけれども、
但心要一天比一天更新。
でも私たちの心は日にますます新しくならなければなりません。
我们是一个新造的人。
私たちは新しく作られたものです。
我们这个新造的人要有新的样式。
新しく作られた人は新しい生活をしなければなりません。
跟以前不一样了。
過去と違う生活をしなければなりません。
这个过程可能很漫长。
この過程はとても長いかもしれませんが。
但是众人就是可以看到你的改变。
でも周りの人々は必ずあなたの変化に気づきます。
你原来星期天开饭店不来教会。
あなたはもともと日曜日レストランを運営していて教会に来なかったんですけれども。
但今天我们重新看到你，你来到主的教会。
でもあなたが今日教会に集ったことを見ることができました。
你原来一服侍就手软。
あなたはもともと働いたらちょっと弱さを覚えるんですけれども。
你现在越来越爱服侍主的教会。
どんどんいろんな奉仕に加わっている様子を見ることができました。
你原来是一个不可一世的人。
もともとは可愛くない人だったんですけれども。
当我们看到你越来越变得柔和谦卑。
どんどん柔和になって減り下った人となることを見ることができました。
有新的样式是从基督那里来的。
新しい生活のスタイルを持つことができたのは、それはイエス・キリストから与えられたものです。
所以回家的人是一个死而复活的人，死而复活的人是一个新人，一个新人是要活出新的样式。
洗礼、家に帰った人は死からよみがえった人であり、死からよみがえった人は新しい人であり、その新しい人は新しい生活を送らなければなりません。
聖经的教导很奇妙。
聖書の教えはとても素晴らしいものなんですけれども、
我们这新的心、新的灵是主赐给我们的。
私たちの新しい心、新しい霊は神様が私たちに与えたものです。
但是以西结书十八章是这么说的。
でもエゼキエル書の十八章にはこのように言っています。
你们要自己做出一个新心，自己做出一个心灵。
あなた方は自分で新しい心、自分で新しい霊を作りなさい。
自己做出来，
自分で作り出しなさいと言います。
但是神赐的，
でもどうでしょうか。実は神様が与えられたものです。
但是在人看来，你就是像自己做出来的一样。
でも人々から見れば、それはまるで自分から作り出したのようなものに見えます。
看到了你的努力。
あなたの努力を目にすることができました。
看到了你的变化。
あなたの変化を見ることができました。
主必然给我们这个能力，让我们可以做出来。
神様は必ず私たちに力を与え、私たちが新しい人のように生きらせることができます。
一个死而复活的基督徒是一个新人。
死から蘇った新しい人というの、死から蘇った人は新しくな作られた人です。
他要成为一个信而顺服的人。
信じて神様に従うものとなります。
是一个柔软的心的人。
それは柔らかい新しい肉の心を持っている人です。
浑身有真理的仁义、仁义和圣洁。
それは真理の義と清さを持って。
他会是一个有恩慈、有怜悯、会愿意彼此饶恕的新人。
互いに親切に、そして心の優しい人となって、互いに許し合うことができる人となります。
他不会。像某些一直在家中的人，
ずっと家の中にいて，
浪子回家之后见到他的父亲，也见到了他的大哥。
その放蕩息子の息子が家に帰った後に、自分の父親も見て、自分のお兄さんも見ました。
他那大哥似乎一直是在家里的。
そのお兄さんはずっと家にいたままでした。
是一个，应该是一个复活的人吧。
蘇った人でしょう。
但那个大哥对弟弟是什么样的态度？
でも戻ってきた自分の弟に対してどのような態度を取ったんでしょうか？
我们在教会的时间越来越长了。
私たちは教会にいる時間がますます長くなってきました。
现在好多人都叫我王瑞大哥。
多くの人は私たちに王瑞お兄さんというふうに呼びます。
好多姐妹一不小心也是大姐了。
多くの姉妹もお姉さんになってきました。
愿我们可以成为一个越来越新的大哥，越来越新的大姐。
どうか皆さん、どんどん新しいお兄さん、どんどん新しくなっていくお姉さんになっていきませんか？
对那些来到教会的新人，对那些比我们年轻不如我们的弟兄姐妹。
新しく教会に来た、教会に来られた方々に対して。または私たちの後輩のようなものに対して、
多一些恩慈、多一些怜悯、
優しい心を持って、もっと親切に対していきませんか。
今天要受洗的弟兄姐妹、
今日受洗される兄弟姉妹の皆さん、
我们这些大哥大姐欢迎你们回到你们真正的家。
のお兄さんお姉さんたちはあなた方が本当の家に帰ることができたことを本当に嬉しく思います。
虽然我们是生活在异国他乡，但这里永远是我们真正的家。
私たちはまだ他国で住んでいるんですけれども、これは永遠に私たちの本当の家であります。
已经受洗多年的弟兄姐妹、
受洗されて長年経った兄弟姉妹の皆さん、
让我们记住我们受洗的那个日子。
どうか私たちが洗礼を受けたその日をぜひ覚えてください。
让我们记住那一天是我们回家的日子，那一天是我们复活的日子。
その日は私たちが家に帰った日でもありますし、私たちが死から蘇った日でもあります。
那一天以后，我们每一天心里都要更新。
その日の後から私たちはますます 日に日に私たちの心は新しくならなければなりません。
有更多的怜悯仁慈，而不是功劳。
互いに親切に、そして心の優しい人とならなければなりません。
这是神的家。
これは神様の家です。
神领我们回到他的家，也是我们自己的家。
神様は私たちの神様の家に帰らせました。そしてこれも私たちの家です。
让我们归回本地。
私たちを与えられた地に連れて帰りました。
让我们归回本地是要住在本地。
それはその地で住ませるためであります。
不是做访客，不是做外人。
そこの他国に居留者になるようにとは言っていません。
最后一节二十八节。
28節。
主应许我们，你们必住在我所赐给你们列祖之地，你们要做我的子民，我要做你们的神。
あなた方は私があなた方の先祖に与えられた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。
这就是主耶稣基督用他的宝血所立的新约。
これこそが主イエスキリストがその尊い血性をもて立てられた新約であります。
这就是那位复活的主，他的福音。
これこそが蘇ったイエスキリストの福音でもあります。
他要做我们的神，我们要做他的子民。
主は私たちの主となり、私たちは神様の民となります。
我们要住在他赐给我们列祖的地，他赐给我们的地，这是我们真正的家。
私たちの先祖に与えられた地、私たちに与えられたその地で住み、それこそが私たちの本当の家です。
他必用他的宝血，他必用他的能力保守我们，保守我们到底。
その主の尊い血潮を持って、主の力を持って私たちを最後まで守ってくださいます。
没有什么可以把我们与他的爱隔绝。
どんなものがあっても私たちと神様の愛から引き離すことはできません。
今天是一个复活的日子。
今日は蘇った日です。
旧事已过，一切都变成新的了。
古いものはすべて過ぎ去って、すべてが新しくなります。
我们一起祷告。
一緒にお祈りしましょう。
亲爱的阿爸天父。
愛するアバ父よ。
感谢你把我们从各个角落呼召出来。
世界の各地から私たちを招いてくださって感謝いたします。
聚集我们来到你的教会。
私たちを神の教会に集わせて感謝いたします。
这里是你的家，也是我们的家。
ここは神様の家であって私たちの家でもあります。
你要领我们归回本地。
神様は私たちを与えられた地に連れて帰ります。
主啊，求你用流漆草洁净我。我就干净，求你洗涤我，我就比雪更白。
どうかヒソップを持って私たちを清めてください。そうすれば私たちは清くなります。どうか私たちを洗ってください。そうすれば私たちは雪よりも白くなります。
愿你赐下的圣灵每一天都清洗我们。
どうか神様から与えられた聖霊様が毎日私たちを清く洗ってくださいますように。
让我们的心每一天都更柔软。
私たちの心がますます柔らかくなりますように。
我们的外体虽然衰败。
私たちの外見、体はどんどん衰弱していくんですけれども。
我们的心每一天都是新的。
私たちの心は日に日に新しくなります。
一个回家复活的人是一个新人。
家に帰った、蘇った人というのは新しい人です。
10年後、30年後、我们还是新人。
10年後、30年後、私たちも依然として新しい人であります。
主は保守我们到那一天、我们会比今天更新。
どうかその10年後、何十年後、私たちは今の自分よりもっと新しくなることができますように助けてください。
每一天做你更新的工作在我们身上。
どうかリバイバルの働きを私たちの身においてなさってください。
以上的祈求祷告是奉救主耶稣的名求。
主イエスキリストの名によってお祈り捧げいたします。
アメン。